イネコと
ティーケンジの
レインボーマジック。ご機嫌うるわしゅうございまする。
いかがお過ごしでしょうか。
レインボーマジックのお時間でございます。あっという間に9月も第2週となりました。
はい、
まあ、先週は、
うん、
週末土曜日に、
はい、
菊池康生サックスフルート道場東京横浜支部投げよ
秋のセッション発表会みたいなね、その長い、はい、あのタイトルの、まあ、はい、要は発表会ですね。教室のね、あの菊池康生先生の
ショー
の、
ね、そうですね、
それをね、
まあ、菊池康生先生そして、まあ、師範代である、まあ、T ケンジ様と
おす
そしてもう一方熊川信子さん
師範代、はい、
まあ、このお三方に教わっている生徒さんの発表会ということで。
そうですね、
はい、で、まあ、バックバンドは、ピアニストそれからベーシストドラマーと、
はい、
プロのねプレイヤーが来ての、
はい、
もうプロのバンドの前でこう演奏するというね発表会を毎回されておられますけれども、
はい、
まあ、後半で、
うん、
稲里ひろみさんと、
はい、
私と、まあ、ゲストシンガーということで歌わせていただいたり、
はい、
まあ、生徒さんの歌演奏の後にちょっと歌わせてもらったりなんていう ね、はい、
そうですね、
まあ、そんな発表会のステージでした、
ええ
、まあ、そんなこんなでどーっと疲れが
疲れましたね
長かったのでね、
まあね、あのいつもはね、
はい、
あのライブハウスというか、
うん、
あのまあちょっとお酒の飲める、
はい、
そういうところでやってたんですけど、今回はね、
はい、
初めてというか、
うん、
あのホールでのね、
うん、
発表会になりました。
はい、ホールステージですからね。
そうですね、
うんうん、もう
なんかもう大変だった、疲れた。
そうですね、あのステージへの誘導であったりとか、
はいはい、
また途中でさ、師匠がさ、
ええ、
稲子ちゃん司会やってねって途中のコーナーのね
、はい、
はいはいなんて安請け合いして、原稿を台本読みしてくれればいいっておっしゃるからさ、
ええ、
台本を当てにしてましたら、最初原稿忘れたっておっしゃられて、
ええ、
原稿忘れちゃった
どうするんだ、プログラムに乗っかってますよ。
で、あったあった、
はい、
よかった、忘れてなかったよ、
うん、
まあ、いただいたのが原稿というか資料で、
はい、
まあ、A3 の大きさのプリントアウトしたものを、
はい、
4枚ぐらいありまして、ぎっしり文字が
結構な量です
私これこの資料からどうすればいい
まあ、あのうちの教室使ってるね、教本のね、
はい、
あの一節なんですけれどもね、
はい、
それをコピーして持ってきたと。
うん、あれ師匠のね書かれた、は
い、そうです
ものですけれども、素晴らしい教材で、
ええ、
はどこ抜粋しようかなと思ってまあその4枚をリハ中にですね、
はい、
ちょっと読むっていうのも結構大変まあそんなこんなでバタバタしましたけれども、無事に終えました、
はい、
ね、そんなんで、9月も半ばに差し掛かっておりますレインボーマジック、最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲をお届けいたしましょう。アルバムライムライトより飛行機雲。
もしもあなたが私のそばにいてくれたら、悲しい時髪を撫でて大丈夫と抱いてくれる。携帯電話ももう繋がらない。乾いた空の飛行機雲、あ
語で言うとコントレイル。
コントレイル？
はい、コントレイルと言います。で、飛行機雲というと飛行機が通った後にこう線状にできる雲のことですけれども、何か原因でできるかというと、ジェット機などのエンジンから出る排気ガス中の水分がね、水蒸気が雲となるということで、まあ、線状にこう航路っていうんですか、飛んだ後のをまっすぐこうついていくようにできますけれども、あれをこうわざわざ出してさ、現実的なことをやったりするのあるじゃないですか。
ブルーインパルスとかがやってるやつでしょ。
そうそうそう、かっこいいやつ、
かっこいいやつ ね
一度生で見てみたいなと思っていますけれども、飛行機雲、今月お届けしております曲は飛行機雲。飛行機雲あなたへと。
監督と一緒
キューフリンココーナー。さて、先週の番組から9月に入っていますけれども、はい、まあ、9月というと、まあ、9月というとなんかちょっと印象ないよね。
まあそうですね、
特に、
うん、特にね、
まあ、9月に咲く花と言いますと、
はい、
ジョロウバナと書いてお見ないし。
おお、ジョロウバナね。
漢字ではジョロウバナと書いてお見ないし。空にお見ないし色のオニム、
曲になっておりますね。
加減の月の歌詞に出てきますね。ちなみに、まあ、ジョロウバナ、まあ、女ですね、
はい、
男の、ロウ、ダンロウバナと書いて、
はい、
男エシっていう花もあるんです。
男エシ、
はい、
初めて聞きましたね。
男エシ、読み方としてはね、
はい、
ジョロウバナと書いてお見ないしと男エシ、
はい、
という、花が9月に咲く花なんですよ、
ね。
まあ、もっと有名どころで言うとコスモスですかね。
コスモスね。
秋桜と書いてコスモ コスモス。で、先週も新曲書きましたなんて言いましたけど、金木犀が香ってくるのもちょうどこの9月ぐらいからでしょうか。
はい。
まあ、秋というと紅葉っていうね、モミジとか、葉っぱがこう色づく方のイメージがありますけど、
はい、
綺麗な花もいっぱい咲くので ね気に留めていただけたらと思います。さて、9月の空、はい、空の話です、レインボーマジックですから、
はい、
時々空の話をしようと思います。
はい、
9月、今月の満月はすでに終わってしまいました、9月6日でした。
6日、
ですのでだんだん欠けてきています。
はい、
まあ、先日のその菊池光成、サックスフルート道場東京横浜支部
秋の発表会
の帰り道、やはりあの上りかけの月が、またもや大英のマークのような感じでちょっと若干欠けてましたね。
はい、
そんなわけで満月は終わっています。なんとなく中秋の名月っていつよっていう感じしません？9月になると。
そうですね。
ちなみに中秋の名月と言いますと、旧暦の8月15日を指すんですね。で、8月15日の月をこうめでる風習といいますか、
はい、
で、まあ、2017年、これを、まあ、旧暦じゃなくて、まあ、今の暦に当てはめますと、10月4日に当たるんだそうです。
15夜、
うん、ところが、月齢で言いますと、今年はですね、いざ酔いの月になってしまうんですね。
いざ酔いですね。
13夜と書いて、いざ酔い、ちょっと道満タンになってない感じ。まあ、見ようによっては満月に見えるんだけど、ちょっと変形してないかみたいな。
若干頭叩かれてないかっていう。
そうなんですね。だから、暦の上では10月4日が中秋の名月になるんですけども、実際の満月は10月6日ということで、
はい、
お月見というと10月6日になるんでしょうか。
そうでしょうね。10月入ってからですね。
複雑です。
はい、
さて、まあ、月だけではなく、楽しいこともあります。18日頃ですね。
18日頃
朝早起きすると、すごいものが見れますよ。
何が見えるの？
細い月ですね。 細い月に明けの明星金星が大接近します。
あ、
ちょうどこう、ねうん、お月様のところにポツッ
と、ねうん、あそうだそうだそうだ、うん、
で翌日19日はですね、はい、やはり明け方ですけれどもその細い月に金星がポンとあって、うん、その近くに火星まで大接近するというね、
はい、
そんななんかこう星々のランデブーがあるみたいなんですわ。
うまいこと言ったね、もうね。
はい、早起きすれば。
無理だな。
夜明け前。
夜明け前、無理だな。
もしくは、夜更かし。
なんか夜明け前って曲なかった？
夜明けまでです、
ね。までですか。
タイトル間違えないでくださいね。はい、まあそんな感じで、はい夜空もね、秋めいてまいりました。はい
ね、
さて、9月というと、暑さ寒さも彼岸まで。
ああよく言いますね。
言いますね。
ね
まあお彼岸と言いますと春分の日ですか。
はい。
春には春分の日ってありますけどね。ちなみに、
はい、
お供え物としてぼた餅とおはぎってありますか。
はい。
同じものなんですけれど、
はい、
言い方が違います。
違う。うん、
春のお彼岸の時がぼた餅。うん。うんそして秋のお彼岸がおはぎということで、9月にお供えするのはおはぎです。
なるほどね。あちょっと後めくなったよ。
ぼた餅食べたいなとか言わないように。
あおはぎ食べたいな、
ね、おはぎ食べたいなと、はいはいはい、秋にはそのようにおっしゃっていただけたらと思います。
はい。
さて、キフリンココーナーですけれども、まあ、9月秋分の日の前に、はいうん、9月18日、まあ、ハッピーマンデーですけれども、
ね
敬老の日が、
ねうん、ありますね、
うんもう監督も私もおじいちゃんおばあちゃんは絶滅してますね。
絶滅っていうねまああのね幼稚園とかねその頃になだとさ、
はい、
敬老の日にね、
うん、
おじいちゃんのために何か作ったりとかね、
うん、
で持って帰っておじいちゃんはいメダルみたいなね
ほうほう
ことをねよくやったのをね覚えてますよ。
ああ、うん、一緒に住んでらしたんでした
か。まあ一緒に住んでるか、まあ、近くにね、
うんうんうん、
もう歩いてすぐ子供の足でもすぐ行
ける距離でしたんで。おじいちゃんおばあちゃんちが近くだった。私なんて母方は私たちが東京に住んでる時に母方の方のおばあちゃんは大阪にいて父方は九州にいたんで福岡にいたんで、
はい、
ちょっと私に行くっていうことが、はい、できなかったりもしたんですけども、
ええ、
ちょうどね夏休みの間お盆の間は父方の祖父母と一緒に過ごすことが多くて、はいはい、それが過ぎてちょっと時期をずらして母方の、
はい、
まあおじいちゃんはもう母が小さい時に亡くなってるんで、ね、私はお会いしたことないんですけども、
うん
おばあちゃんね
お
ばあちゃんは秋口によく遊びに来てくれてたんですよ、
ね、
だから敬老の日というと母方のおばあちゃんのイメージ、
うんうんうんうん、
毎年プレゼントしてたものがあります。
何をプレゼント？
湯飲みちゃん
毎年？
そう毎年
増えない？
増えるけど、
うん
これは私中学生ぐらいの時から始めたんだと思うんですけど、うん、これは中学2年生の稲子が渡した湯飲み、
はい、
これは中学3年生の時の稲子が渡した湯飲みって言って、
はい、
おばあちゃんが亡くなるまで、
うん、
毎年違うものを選んで、
うん、
おばあちゃんお茶飲むじゃないですか、
うん、
よくね、
そうですね、
うん、だからお茶飲むたんびに私を思い出してくれたらいいかなと思って、
う
ん、日常使いできる、う
んはい、
湯飲みをねプレゼントしてました、うんうん、
すごいですねちゃんとそういうものを渡すっていうのはね。
おばあちゃんいつも泣くんだよね喜んじゃって
喜んじゃってね
湯飲みしか渡してないんだけ
ど、ね、
でもほら1年も使ってると欠けちゃったりとかさ、
はい、
あとほらあこれどうしたんだっけって忘れるじゃん。だから毎年更新されるとあまた猫がくれた絶対ほら大切に取っとこうとしちゃうから
使わないでね、
うん、だから絶対使ってねっていう約束で、うん、
使わないとね、
うん、
あの自分のこと思い出してもらえないからね。
そう、
はい、
毎日思い出してもらえるように、
はい、
あのいとこがね、うん、おばあちゃんと一緒に住んでたんで、
はい、
そのいとこと比べたら同じ孫でもさ、
はい、
私のことなんて忘れちゃうじゃんおばあちゃん。
まあそうだね遠くにいるとねちょっとね
日頃、うんうん、だから毎日お茶飲むたびに思い出してもらおう作戦
なるほどね、うまいな
っていうことをやってましたね。まあそばにいると敬老の日に限らず、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんと接点多かったでしょ。
多かったですよ、うん、だからまああのおじいちゃんおばあちゃんと一緒にいたのは中学の、うん、2年生まで、
はい、
あの一緒にね、一緒にというか近所にね、
うん、
もう5分とかからないところに住んでまして、
うんうん、
まあ小学生ぐらいになるとね、割とね学校のね授業であったりこうイベントであったり、
うん、
忙しくておじいちゃんとなかなか過ごす機会ってのないんだけど、
うん、
あの幼稚園の頃とかね、
ちっちゃい時ね、
そう小学校の低学年の時にね、
うん、
もうおじいちゃん子だったんですよね。
おじいちゃん大好きだった、
大好きで、
うんうん、
でまあうち乳糖を飼ってたので、
はい、
あの卵をね、
うんうん、
朝産んだ卵を、うん、それをあの一輪車だからですかね、はいはい、よく一輪車に、はい、あの俺が乗って、
うん、
おじいちゃんが
引っ張って、
うん、あの押して、
あ、押すのか一輪車だから
押して、うん、あのちょっとした企業のところにね、
うん、
あの行って卵買いませんかと、
はいはいはいはい、
で1個25円
お
う
お
う
お
う、もう値段覚えてます25円、
うんうん、
まあ高いんでしょうね、
結構高価ですね、うん、
で、あの卵を売って、
うん、
で残飯はないですかと、
はいはいはい、
ね、要はまあ食堂社食みたいなところに出る残飯を全部もらって帰ってくる、
うんうんうん、
なので、
うん、
あの必要経費が、ね、かからない、
ほとんど。それがコケコッコの餌になるわけ。
そう、それで育った鶏から産んだ卵をまたそこに売りに行くの、ボロ儲け。
いつも餌ありがとうございますでおまけするんじゃなくって、
そうそうそうそう、
餌をもらっときながらの卵を売りに行く
そうだよ、だってスーパーまでね買いに行こうって結構時間かかるんだけど、
うん、
卵を持って売りに来てくれるんだから、
まあ、新鮮ですしね。
そうそうそう、
取れたて卵って。
で自分のところはあの、うん、豆腐屋さんがね豆腐売りに行くんだよ、
うんうんうん、
だから卵と交換、ブツブツ交換、
ブツブツ交換、
うんうんうん、そんなことやってましたよ、
うんうんうん、
でもカジローさんって言うんですけどね、あのおじいちゃんの名前がね、
カジローさん、
カジロー、
はい、カジロ
ー、いつもね社会の窓が開いてるんだよ。で近所のお姉さんに、
うん、
もうカジローさんいつもそこ開けちゃって、もうしたらいつも敬礼してるって言ってもうそのねイメージがね未だにこうあの私の中であって、
うん、
まあもうかなり昔に70歳、うん、67歳で亡くなったんですけれども、
はい、割と
早かったですね、
うんうん、
あのなんだけども印象強くて、声は覚えてないですけど顔はもう鮮明に、
うん、
まあ、一緒に過ごしたことも鮮明に覚えてい て、
うんうん、なるほど。私もおじいちゃん、父方ですけどね、おじいちゃん大好きでしたから、おじいちゃんが一番私に優しい、世界で一番優しい人だったから、
はい、
だからおじいちゃんが亡くなった後も、
はい、
あの遠くで、ね、亡くなってるから実感が湧かなくて、
うん
うん、いつも私の中でおじいちゃんはまだいることにしてありました、
うんうん
うん、まあ、そんなこんなでね、おじいちゃんが夢に出てきて私を励ましてくれたことがモチーフになってできた歌というのがございまして、
うん、
曲をお届けしたいと思います、はい。それではお届けしましょう。曲は行きなさい。
お前が生まれた時に、それからもずっとそばにいてくれた、守っていてくれた大人たちは、時が来て順番に去ってゆく悲しいね、寂しいね、思い切り泣けばいい。前の人生はここからかな。
つけて振り返らず歩け、自分で新しい仲間を作れ。昔敬老の日というと9月15日と固定されてましたよね、その方がね、なんかこう敬老の日っていう実感があったんですけれど、昨今はハッピーマンデーということで変動してしまいます、そうするとついなんか3連休っていう気がして、
なるほど、
なんかこう3連休で休みなんだっていう感じで、敬老の日っていう実感がね、なんかこう薄まってる気がするんですけど、まあ、今年9月18日月曜日が敬老の日ということでね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんいらっしゃる方は、ぜひとも元気なね声を聞かせてあげてほしいと思いますし、まあ、いらっしゃらない方は、私なんかもそうですけど、おいしくおはぎをね、
おはぎをね
いただいて思い出したいななんて、
そうですね、
思いますけれど、ぼたもちじゃなくてね、おはぎというわけで、曲はアルバムライムライトより行きなさいでした。
お前の人生はここからか長い。
タダコちゃんと一緒、
キュフキュフコーナーってね
ミュージカル。
まあまあ、敬老のね、日の話をしたんですけれども、まあ、もうこのリスナーさんね、昔から聞いてくれる、ね、しているリスナーさんは知ってるかと思いますけど、ね、まあ、私、P. ケンジの、家系の家訓がありまして、
家訓がありまして、
あの、見た目9割と。
年々割合が増えていってる気もするんですけど、まあまあまあ見た目が9割という家訓があると。
あるんです。あの、まあ人間ね、見た目じゃない見た目じゃないと、中身だ、と言いながらも、やっぱり例えば服装とかね、髪型であったり、まあ、爪をちゃんと切ってるかとかね、お風呂に入ってるかなとかさ、
清潔感ですね。
清潔感ね、やっぱり、かなり影響するんではないかと、で前にも言ったんですけども、人間の顔ね、だから自分の好みの顔ってあるじゃん。例えば異性に求めるこの顔ね、
こういう顔をイケメンと言
言うとかね、まあ、体型は今回はちょっと外しておきますよ、まあ、顔重視の日本の国は割と顔重視なんで、でよく考えてくださいよ、あの自分の体の、ね、表面積、
表面積
を考えて、顔が占める表面積ってさ、
少ないですね、
そんなさ、ちっちゃい、もうほんのちっちゃい面積だけを取って、あ、この人かっこいいとかさ、
かわいいとか、
そう、まあ時にはね、言葉悪いけど最高とかね、言ったりもしたり、まあ、いじめになったりもするんでしょう、なんだけれども、たかだかよ、もうほんのちっちゃいんだよ顔なんて。
まあ確かに、
若干目の、ね、距離が離れたりね、口が下についてたり、まあいろいろね、人のそれぞれ顔によってね、あのあるんですけれども、そこを取ってね、あの全てがこう決まってしまったりする世の中でも少しもあるんですけれども、例えばさ、顔じゃなくて、うわ耳がとかさ、指先がとかさ、同じぐらいのさ、あの大きさだよ、割合としてはね、占める割合としてはね、でそこをさ、もうちょっとさ、なんか押していこうよみたいな
押していこう、顔じゃなくて、
そう、私の振りは耳よと、
顔のパーツ以外の売りを探せと、
そう
難しいな
まあまあまあ、っていうのもそのね、見た目をちゃんとしようと、で私これはあのたまにね、あのやっぱり自分のね信頼関係をね持った人に関しては言います。
え、何を言うんですか、
ね、もうちょっと服ちゃんとしようとかさ、
お洋服のこととか、
あの髪の毛をパッとね綺麗にするとかね、
うわ
言います、 いやすごくいいもの持ってるんだからちゃんとしようよって。
あ、
うん、これね、うん、禁断関係持ってない人で言うと大変なことになるんですか。
嫌味だなみたいな、
うん、もったいないってね、すごくもったいないよって、
うん、
言う時ありますね、まれに、
うんうんうん
うん、
でもこう身だしなみっていうのかな、
そうですね、
うん、を整えてる人と、うん、身だしなみ雑になってる人とでは、はい、こう自分に対して、
うん、
こう責任をちゃんと持ってる人なのか、
はい、
おざなりにしてるのかっていうのがかこう垣間見えちゃうっていうのがあるかもしれないですね。
まあそうですね、
うん
うんうんうん、
まあそうは言っても例えばもう汗だくになってさ、
はい、
こう服もマックス仕上げながら、
うん、
何か作業している姿は美しいと思うんだよね。
それはもちろんそうです、
うんうん、
うんうんうん、
でもそのまんまの状態で例えばコンビニに買い物に来たところで、
はい、
それが身だしなみがどうとかっていうことではないとは思うんですけど、
もちろんそうです、
まあそういうことではないところにその監督の実家には見た目9割っていう家訓があると。
そうなんです。
ちょっとツッコミ入れていいですか。
はい。
その家訓はどなたからこう伝授されてきてるんですかね。おじいちゃん、
やっぱおじいちゃんから、まあ、うちの袋行っておふくろから私ですね。
じゃあそのおじいちゃんはさっきちょっと小耳に挟んだんですけど、
うん、
いつも社会の窓から見た見た目9割。
まああの社会に対して世の中のね、
はい、
まあ社会に対して、
社会に対してい
つも自分を解放しているかね、まあ壁を作らず、ね、自分の心の中を全て見せましょうと。
いや見たくないですから見た目9割ってさ、ずっと私もこう知り合った頃から聞かされてる話なんですけど、
うん、
書くんだとね、
うん、
でもさっき、うん、おじいちゃんはいつも社会の窓開いてたっていうのがすごいちょっとこう小骨のように刺さってる。
まあ9割閉まってますね、あの開いてますね。だから閉まってるのほとんど見たことないです
もうちょっと自分に厳しくしようよ。
そう、あの小さい村だったんで、
うん、
いつも同じあの女性の方に、あの当時で言うとそうね、まあ、高校生ぐらいでしょうか、
いや乙女じゃないですか、
うん、に必ず「勝次郎さんもう社会の前いつも開けてるよ」
その人が言っちゃダメですよ、見た目9割
と他の人はさすがに言えないんでね、うん、
まあでもまあ言えてみようですね、やっぱりその身だしなみというか身なりは大事だと思いますよ、でもまあ私もあんまり人のことが言えないから、
はい、
こう短めのスカートを履いてたりとか、
ね、
ひらひらの服着てたりとか、
うん、
やっぱりこう年齢相応ってあるのに、
うん、
バカじゃないのっていう格好を結構してるんで、
はい、
なんかそう、いや私たまにね、
はい、
あんまりラジオで言いたくないんですけど、たまに
2
ちゃん見てるんだよね。
あ、2チャンネルね、
2チャンネル、ネットの、ね、掲示板、
うん、
でまあ、芸能人のこととか書いてあるやつを見てるんですけど、まあまあ芸能人だから皆さん綺麗でしょ、うん、
はい、
では若々しい格好されてるじゃないですか、
はい、
でこう週刊誌とかにこう撮られちゃったりとか、
うん、ま
あ、不倫ネタとかじゃなくてもよ、
はい、
撮られちゃったりとかした時の私服なんかが結構ね、うん、話題になったりする、
はい、
私より全然若い芸能人ね、女性で、
はい
はい、30代、
うん、
いい年越えてそのミニスカートねえだろうって書かれてんのいっぱいでどれどれと思って見たら私の履いてるスカートよりちょっと長いもんわどうしよう
あのお前の身長は小さいんだろ。
まあ、それもあるかもしれないけど、うん、その割合ですね、比率的に、うん、うん、私よりはちょっと長めじゃないっていうのを履いてらっしゃるのに、うん、30も過ぎてミニスカートで、
はい、
なんかいい年越えてみっともないって書かれてあって、
うん、
うわーどうしようって私が言われてるわけじゃないけど超へこんだな
まあね、服はさやっぱりね人にこうに向けてね発信するものでもあるけれども、
うん、
自分が着ると元気になるものよ、 ですね。
まあそうですね、なんか最近ちょっと流行しているというか、うん、店頭に並んでいるものが丈がやったら長いんですよ、少し背がこう標準の人にはいいのかもしれないけど、はい、私あれ履いちゃうと本当踏んづけちゃうんで、
もう遠山の金さんにとっ
こういつもこうお姫様歩きしなきゃいけない
逆に鬱陶しい
っていうね、こうつまんで持ち上げて
逆に鬱陶しいわ
そういう感じになっちゃうから、うん、そうすると極端にちょっと丈が短いかなっていう若向きな感じのスカートしかなくて、ちょうどいいので、ちょうど私のこう体型にマッチするデザインのスカートが最近ほんとなくて困ってるんですけども、
はいはい、うん、まあ、最近長めですかね、上に羽織るものであったり、
そうそうそうそう、
ズボンであってもドカっていう感じのものですね、
このデザイン早く流行終わってくれないかなって、ね、もう絶対に合わないんで早く終わってくれないかなと思ってるんですけども、はい、30過ぎてって、うん、いやこっちとら50過ぎてるよみたいな、ね、2チャンネル怖いわ
どんな人を描いてんだろうね、
どんな人なんても皆さん若い、うん、若くてやってるのかな、私が見てるのはね、騎乗版、
騎乗版、
うん、既婚女性っていう意味なんだけど、はい、鬼の女と書いて騎乗版を見てますね、はい、あとガルちゃんガールズちゃん、
もうマニアックすぎてさそんなばっかり見てんじゃねえよお前は
たまにね、なんかこう知ったかぶりっていうかさ、なんかこれそれはこうこうこうらしいよみたいなね、うんうんうんうん、それはどこから仕入れた情報、掲示板
知らんわ
とにかく早いから、うん、テレビの芸能ニュースよりも先にもう
出るんだ、
出てますから、本当と思ったらもう翌日とか翌々日にワイドショーとかに取り上げられてて、うわすんごいなって、みんな探偵かみたいな感じ、
もう全然見ないんで疎いですねそういうものはね、
怖いよ、ブログのこう文章、言葉遣い、あと映ってる、そんなとこ見たの、例えばサングラスかけてますでしょ、そうするとサングラスに映ってる人影で誰それと一緒だっていうのをもう見破ってて、
まあ今スマホだから拡大できるしね、
そうなんだよね、うん、それでこう付き合ってるとか一緒に暮らしてるとかみんなバレちゃってるの、怖い怖い怖いと思って見てるんですけど、
見てないのも喜んでんじゃ
ねえか、怖い怖い怖いみたいな、
まあね、そうね、まああの見なりのね、見なりのこと言いましたけれども、はい、やっぱりね最近さお腹出てきたじゃん、
はいはい、
あのまああの実家に帰ってる間にこう食事制限をして、最近また 1,2 キロ落ちたのよ俺ね、
はいはい、
でこのままお腹がこうキューッとこう締まってね、あの学生の頃のねウエスト48センチぐらいね、
細すぎる病気じゃない
コロナをね目指してね、ちょっと体をねぷよぷよなんで鍛えようかなと思って、
ウエスト48はちょっと私ですらそんな細かった時ないですよ、女性だけど、
いやお金なくてねパン買いかじってた時期ですねはい、
まあね、まあ、鍛えないとダメですよ、
そうですね、
うん、まあ、痩せなくていいと思うんですけどね、やっぱり筋力落ちちゃうと、いろんなところに少々の事情が現れてしまうので、
はい、
やっぱり筋力トレーニングっていうことをね、年齢がいけばいくほど気をつけなくちゃいけないのかな、
はい、
でやっぱり歩くことが大事ですね人は、
はい、
うん、なんかこう車生活で、もう駅から駅前のショッピングセンターまでの距離が遠いとかね言うでしょ監督は、
遠いね、
うん、だからもうちょっと歩くっていうねことをこう日常生活に取り入れられた方がいいんじゃないでしょうかね、
今日もほとんど歩いてないね
まあいいですなんか言おうと思ったけどやめとく長く説教しそうだからでもひろみさんにも言われてたでしょ、
うん、
ちゃんと歩かなくちゃ、
そう言われた言われた言われた、
ね、
うん、またねウォーキングをね、朝のウォーキングをね始めようかなと思ってますよ。
まあ、ちょっとのところをねなるべく歩く努力ってした方がいいかもしれませんね、
はい、
というわけで、敬老の日、はい、人ごとじゃないですか、うん、いつか私も敬老の日しかも敬われないかもしれないねただの老人人に迷惑かけないね追い方をしたいと思うので、なるべく筋力トレーニングを、
はい、わかりました、
しておきたいと思います。それでは曲をお届けしましょう。先ほどもちょっと話題に上がりましたお見ないしね、
はい、
はい、そんな季節です。加減の月、
空に海なしいる我にも涙の受け皿みたい、満ちたあの日から徐々に泣きたくて泣けなくて一人ぶち
月、それから三日月で下弦の月、上弦の月、月は様々な顔を見せますね。秋は夜空がちょっぴり寂しいんですね。一等星が少ない季節なんですけれども、時間が進むにつれ、時とともにですね冬の星座が現れます。冬の星座というと一等星が多くてとても華やかなんですけれども、秋の夜長、星空を眺めてみてはいかがでしょう。お届けしました曲は加減の月でした。
なのに苦しくて
寄付寄付寄付寄付寄付コーナ
ー頭いいわ
私に頭脳明晰を求めないでさて、まあ監督はサックスを教えておられます、ええ、
そうですね。
以前私ボーカルを教えたりもしてましたし、
はい、
合唱団で歌唱指導なんかもしてました。人にこう教えるというね、
はい、
立場を取ったことが私にもあるわけで、監督は現役で、
はいはい、
ということで今日はね教えているからこそ思うことっていうね、うん、そんなテーマでちょっとトークしてみたいかなと、
はい
はい、
で実はその、うん、まあやっとのことで大学を卒業し、
はい、
でこの今あの音楽の仕事に就くまで、
はい、
あの別の仕事もしておりまして、
はい、
あの今も昔の仕事も先生と言われる仕事をしてます、
はい、
うん
うん、
でまあいろんなね、
はい、
まあ、ちっちゃい子から、まあ、大人から、ね、
うん、
まあ、ちょっと年を召した方とか、
うん、
あのまあ、障害のある方とか、
うん、
いろんな方をこう指導というか、
うん、
まあ、教えるっていうのもおこがましいけれども、
うんうん、
なんかこう一緒にね、
うん、
何かを見つけていくという作業をずっと、
うん、
あの何年もやってますけれども、
うん、
まあ、あの小さい子ね、最近私 サックスね、あの、うん、体験レッスンでね、あのレッスン通うかどうしようかと思う前に、
うん、
その30分だけね試しにやってみないみたいな、
はい、
ただだよみたいな、そういうことをやってるので、
はい、
たまにねこうちっちゃい子来んねん、
はいはい、
でこの間来た子がね、あれ6歳、6歳かな、うん、6歳だね。
6歳って言うと未就学児、これもう1年生
未就学だった気がします。
じゃあ今度の春で1年生というお子さんですね、うん、はいはいはい、
だと思います、はい、で、
うん、
サックスってね、
はい、
バイオリンみたいに、
うん、
何分の1スケールみたいな、こうちっちゃい子用のバイオリンってあるでしょ、
はいはい、
うん、で大きくなったらだんだんこう大きくなる、
うんうん、
でサックスないのよ、
うんうん、
でなので、うん、大人用も子供用もないので、
うん、
まあ6歳だとね手届かないのよ。
あ、なるほど、
うんうんうん、で、まあ、6歳でサックス習いたいなと思うのも
すごいことですよね。
すごいけど、うん、まあ、そこはね、まあ、親がやらせたかったと、
親御さんの誘導がかなり効いちゃってる感じですね。
そうそうそう、でもうサックス買ってきちゃったと、
あ、もう買っちゃった、楽器も買っちゃった、
うんうん、なのでどうしてもやらせたかったんでしょうね、
うんうん、
まあ、この間体験レッスンをして、
はい、
で今度その子のお兄ちゃんがね、2つ上のお兄ちゃんの体験レッスンをすることになっていますけれども、
はい、
ちっちゃい時ってね、
うん、
やっぱりね、まあ、まあ、楽器いろんなのに触れるのはいいんですけれども、やっぱりピアノやるのいいね。
まあそうだね、どの楽器をやるにしても、例えば歌を歌うにしても、うん、
はい、
一旦ピアノをやるとあと好都合なのよ、
うん、
うん、
で、まあ、かくたる私も、
うん、
ちっちゃい時にね、うん、音楽の教育を受けてないので、
はい、
学校でしかね、
うん、
大人になってから、うん、しかも30過ぎてから、
はい、
ですよね、あれね、
うんうん、
ピアノ教室に行って、それまでピアノって弾いたことなかったね、
はいはい、
ね、
うん、
たまにポロンポロンってはやるけど、
触ったことはあるけど、
触ったことはあるけども、うん、
はい、
ドカッと座って弾いたことは全くなかったんだけれども、
うん、
あまりにも自分に音感がないので、
はい、
ピアノを習いに行きました、
はい、
うん、そしたらやっぱ変わるね。
そうですね、
うん、
距離感がね、音程の距離感が、こうね、平面で分かりやすいですからね、
はいはい、まあ、今ではね、生徒さんのね、演奏に、うん、伴奏するように、
はい、
伴奏できるようになりました。
コード伴奏はできるようになりました。
そう、これ頑張ったわまあそれから一向にうまくならないけどね、うん、まあまあ、うん、音楽やるにこうつけて、その、はい、やっぱりね、モノマネって大事だなと思うんですよ、
うん、
で、かくいう私も例えば、ね、よく言われるのが、ね、自分のね師匠である菊池康生に音が似てきたと、
うん
うん、みんなに言われる、
うん、
で、まあ、土曜日にね、
はい、
その発表会が、ね、ありましたけれども、
はい、
喋り方が似てるって言われたのね。
喋り方も似てきてるし、時々なんか表情もね、えって年齢が違うのになんか表情まで、あれ今師匠と同じ顔したっていう時ありますね。
あ、そうそう、ね、この間ねつい半年前ぐらいに私初めてゾッとしました。同じこと言ってると思ってもうね、身振り手振り、
うん、
言葉も全く一緒で、
うん、
ゾッとしてもう嫌になっちゃいました
あ、でもそれはしてというのはそういうものなんじゃないかなと私は思いますけどもね。
まあ音楽をやる上でやっぱり、まあ、過去の
うん、
偉大な人たちが、ね
うん、
素晴らしいものをこう作ってきたわけ で,、
はい、
でそれを、まあ、学んで、
うん、
歴史を学んでそれからもう新しいものにこうどんどんチャレンジしていくのが、
うん、
やっぱりこう、まあ、過去の偉人を尊敬して、
うん、
っていうことが音楽にとっては私は非常に大切なことであると、
うん、
バックグラウンドをね、
うん、
こう勉強してっていうのをやっぱり考えます、
はい、
で大学生の時にね私は福祉を習ったんですけれども、
うん、
その現場に出るまで、
うん、
これ歴史ばっかり勉強したの。
福祉に、
福祉の歴史を、
うん、
もうね現場行ったら何のね役にも立たなかったんですが、
確かに、ね、
学生時代はもう歴史ばっかり、
うん、
実技よりもね、
うん、
でそういうのと音楽と、まあ、すごく相通ずるものがあって、
うん、
やっぱりこう偉人が残したものを真似する、
うん、
でそして自分から新しいものを作るという、
うん、
でまあ 最近よく思うのはそのね真似をするということが、
うん、
最近のその小さい子たちがちゃんとできてんのかなっていうのがね思うわけ、
うんうん、
で例えばあのドソドソドってこう音をピアノで鳴らすわけですよ、
はい、
で、はい、じゃあリピートアフターミーっていうかね同じように、うん、あの今度は声で、
うん、
サックスで吹いてみてってこうあの、うん、やるとなかなかできないのよ。
あ、聞いてないのかな、
うん、
記憶できない、
記憶できないのとあと、うん、苦手意識とでそういう時って大体ね俺の顔見てるの、もうやだ時間が始まったぞとで目が泳いでいて集中できない、でこれを半年やったのね、
はい、
あの全然進歩しなかった。
あ、ちょっとあのサックスは私は全くわからないんですけども、ボーカル教室をやってた時に、うんうん、やっぱり生徒さんで、うん、じゃあこのように歌いましょう、
うん、
じゃあドソドソドでいいや、
うん、
ドソドソド、そしたらそれをもう最初にお手本っていうか、
はい、
ワンフレーズ歌ってる時にもう一緒に歌っちゃってるのね、うん、
あ、
はい、つまり聞いてないんですよ、
はい、
だから一向に変わらないの癖が、
はい、
その癖を取るために基本的なことっていう音程の取り方とかを一生懸命教えて今やるから聞いててねって言ってももう聞いててねが一緒に歌っちゃう人ね、
はい、あのねおじいちゃんそうですね
一緒にだからこう、はい、人の歌を一緒に歌いながら聴いてる人は一向に上手くならないっていうのが私の中で持論として持ってます。聴くときは聴けよと、
はいはいはいはい、
一緒に歌うときは一緒に歌う、
はい、
そのメリハリがない人は、
うん、
もう絶対どんなに教えても、
うん、
教えてるそばから聴いてないですから
そうですね、
やっちゃって
る、やっちゃってるね、
うん、ピアノでもそうですね、あのドレミファソファミレドって弾いたらもう横でドレミファソファミレド弾き始めたら、
うん、
指使いも見てなければ、
うん、
こう粒の揃った音を確認するっていう意味での聞き取りができてないんで、
うんうん、
もうやっちゃう人はダメなんです、
うんうんうん、
聞く見る
見る、
うん、だから私やらない時間多いんですね自分の練習、聞く見るイメージの時間がすっごいあって3回ぐらいやるとうまくいくってことが結構あるんですよ
あーなるほどね、
やれどもやれどもうまくならないことがよーく音符を見てピアニストの弾いてるものをよーく聞いて、でなんかこう自分でこう弾く時のイメージ指使いのイメージをすごい考えてでやってみると3回ぐらいでできるっていう、
ね、あーなるほどね、
うん、
そうですね、まあ私はねそのさっきも話しましたけども半年ね、
うん、
一向にできないと、
うん、
もうねもうトンチンカンもいいとこねあの全くそんな要素ないでしょっていうのをこう弾いて返してくるわけ、
うん、
でもこれ苦手意識とかね、
はい、
あの違うよっていう言葉を絶対使わなかったのね、
はい、
それ違うよっていう、
うん、
ああだいぶ近いねとかね、
うん、
できるだけこう前向きな言葉を半年間使ったのね、うん、でもまあ一向に良くならないと、
うん、
である時に、
うん、
そのもうね楽器を学ぶことじゃなくて、うん、やっぱり真似するってことは学校行ってね、
うん、
学校の先生の学校の授業を受けたり、
うん、
まあ、自転車乗ったり、
うん、
まあ、ご飯を食べたり何をしたりっていうことに全てに通じるんじゃないかなと思って、
うん、
ある時に楽器を全部置いて、
うん、
お母さんの真似してって、
うん、モノマネを
モノマネをしてってお母さんそばにいるね、
うん、
したこうもうこうあの恥ずかしがってんの、
うん、
でなかなかしないんで、じゃあ学校の先生は友達はって最後に俺はってこう、
うん
うん、でちょっとでもこうね心を開くというか、
うん、
違うことでモノマネをするっていうことを、
うん、
あのね30分やったのかな、
うん
うん、そして今度目をつぶって音を聞いてと、
うん
うん、あの人の顔色を伺うんじゃなくて目をつぶって言って、
うん、
一発で聞いた4小節の聞き取り、
はあ モノマネ意識ね。
そうだね、うんうんうん、音楽と思うからできなくて、うん、ただ自分が自転車に乗ったり、うん、まあご飯を食べたりお菓子の箱を開けたりとかね、うんうん、いろんなものがね見てやっぱり人間ってね、そうね、ちっちゃい子は覚えるっていうことを、うんうんうん、その音楽を取っ払って、うん、ね、ね、どうやったら楽しいのかっていうことをお話をしながらやったらね、うんうん、半年かかってできなかったものがもう30分できちゃったもうダメな先生だね。もう勉強させてもらいました。
でも教える方も生徒さんによっては個性が全然違って、うん、こうだと分かる人とああじゃなきゃ分からない人といろいろいらっしゃるから、はい、こっちも本当長年かけて勉強ですよね、うん、
はい、
うん、まあじゃあ何か今チャレンジしてる方は、
はい、
自分より優れたもの方たちのモノマネから入るとね、
うん
うん、
じゃあお前俺のマネしろよ、俺優れてんだろお前より。
いや私他に優れてるボーカリストとかいらっしゃるんで間に合ってます監督のモノマネしたら私落ちる一方でしょ歌サックスは吹かないんで、
はい、
サックスに関しては尊敬してますよ。でも私ボーカリストですからボーカルで俺を万年しろよって言われても、
まあ今度ね歌ってあげますよ
もうライブ来ないでくれぐらい言われちゃうあそんなわけで、
はい、
ね、モノマネも、うん、なんかこう、勉強しようと思ってね、
はい、
モノマネからやるんだよって言われてもちょっと、うん、ハードル高いじゃないですかやっぱりね、
はいはい
は
い、
だからもっと手軽なところから普段からモノマネすることを、うん、こう、はい、慣れ親しむといいかもしれませんね。
そうですね、
うん、カラスがカーって鳴いたら一緒にカーって言ってみるとか
さ、何でもいいんです
よくやるんだ外でカラスなんかカーカー
バカじゃない
言い返すの
そりゃお前なんかもう敵対意識というか仲間意識だ、ね、
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今週のレインボーマジックは高尚な番組です
。そうですね、たまには真面目な、ね、番組になりましたね。
次週またお耳にかかりましょう。ごきげんよう、
さよなら。